平成31年4月、人と町をつなぐ声の広報紀の川、162号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。この CD は、デイジーや一般 CD プレイヤーで聞くことができ、また、目次ごとに送って聞くことができます。目次、表紙の説明、特集、新年度の予算、健康医療、福祉介護、情報ワイド、暮らしの情報、困った時の相談、私の町の文化財、図書館情報、町の話題、裏表紙、目次終わり。
消しましょうか。
今月号の表紙から、表紙の写真は災害時にも役立つ便利なロケットストーブが完成。これからどんな料理ができるかな？自分で作ったロケットストーブが完成し喜んでいる赤い毛糸の帽子をかぶった可愛い女の子の写真です。特集は新年度の予算、暮らしに役立つ情報ワイド、ノードックの健診助成事業、高齢者のための福祉サービス、軽自動車税の減免、後期高齢者医療に関すること、平成31年度集団健診の日程、子育て応援連続講座2019などです。どうぞ最後までお聞きください。特集新年度の予算、平成31年度予算、防災力の向上に重点を置く積極的な予算配分。31年度の当初予算額は一般会計で304億7000万円、前年度と比較して15億円、率にして 5.2% の増となりました。昨年の大阪北部地震や台風21号など大規模な自然災害が頻発している現状を踏まえ、各分野において防災力の向上につながる取り組みを実施するために重点的に予算を配分したことが7年ぶりの増額につながった主な要因です。また第二次紀の川市長期総合計画に掲げる市の将来像、人が生き返い自然の恵みあふれる住みよい町を着実に実現するため、引き続き5つの町づくりの目標を中心とした取り組みを推進していきます。中村市長は2月22日に行われた記者会見で、市民の皆さんが安全で安心して生活できる紀の川市にすることが先決です、自然災害を最小限に食い止めるために行政でできる範囲は今までもこれからも全力で取り組んでまいりたい。それでは平成31年度一般会計当初予算304億7000万円、前年度比15億円、5.2% の増です。ここには円グラフで歳入、歳出が表示されています。まず歳入です。歳入は自主財源と依存財源に分かれます。自主財源とは、市が自主的に収入することができる財源で、全体の 29%。依存財源は、国や県などから交付または割り当てられる収入で 71% です。では、まず、自主財源である市税は全体の 21% で65億3425万円。その内訳は、市民税が28億5860万円、固定資産税27億9771万円、タバコ税3億914万円、都市計画税3億2640万円。なお、都市計画税は都市計画施策の街路、公園、下水道、区画整備事業の財源として活用します。 次は依存財源の内訳です。地方交付税 35% で107億4000万円。地方交付税とは、すべての地方公共団体が一定水準のサービスを提供できるよう、国税を財源として国が配分する交付金です。国庫支出金 12% で35億4509万円。国庫支出金とは、特定の事務事業に対し国から交付される支出金です。次は、私債 10% で31億6280万円。私債とは、公共事業などで多額な資金が必要な時の長期借入金です。次は、県支出金 8% で23億9533万円です。県支出金とは、特定の事務事業に対し県から交付される支出金です。次は、地方消費税交付金 4% で11億2000万円。地方消費税交付金とは、消費税の地方分が地方消費税で、そのうち県を通じて市町村へ配分される交付金です。地方消費税交付金のうち、消費税率の引き上げによる増収分5億1109万円は、社会保障費の財源として活用します。児童福祉・障害福祉に、などに2億4569万円、医療や介護の社会保険などに2億2949万円、医療体制の整備や感染症対策などに3591万円です。以上が歳入です。続いて歳出の内訳を見てみましょう。議会費・災害復旧費など 2% で7億739万円、総務費 10% で30億3037万円。民生費 34% で102億8858万円。衛生費 10% で29億620万円。農林業費 4% で10億7864万円。商工費 3% で9億5582万円。土木費9% で27億5137万円。消防費 4% で13億7709万円。教育費 10% で31億9388万円。交際費 14% で41億8066万円です。以上が歳出でした。次は特別会計です。ここには特別会計の項目と平成31年度、30年度の増減率が表で表されていますが、合計のみご紹介します。特別会計合計31年度178億7196万円、30年度180億7156万円で 1.1% の減です。続いて、公営企業会計支出の合計31年度25億3042万円、30年度25億1660万円で 0.5% の増です。以上、新年度の予算でした。平成31年度重点施策の説明。31年度の重点施策は、各分野において防災力の向上につながる取り組みを実施するために、重点的に予算を配分しています。また、長期総合計画の将来像である、人が行き交い、自然の恵みあふれる、住みよい町を実現するため、1、安心して健やかに暮らせる町、2、育み学ぶ元気な町、3、交流と活気が生まれる町、4、快適で環境と調和する町、5、健全で自立した町の5つの町づくりの目標を設定して事業を展開していきます。表示金額は万円未満四捨五入です。1、安全安心、 安心して健やかに暮らせる町。まず、小規模ため池の氾濫解析、新規事業に3000万円。使用していないため池の機能廃止、新規事業に2000万円。これは決壊による下流域の浸水被害を未然に防止するため、管理していないため池の機能廃止を進めます。河川の防災対策、新規事業に400万円。これは自治区などが主体で管理する小規模な河川を対象に、護岸の破損など、防災上危険な箇所を市が補修します。骨髄ドナーの支援、新規事業に28万円。自殺対策の推進、新規事業に359万円。年リンピックの開催、3833万円。和歌山県で開催される全国健康福祉祭で、11月9日から12日にソフトボール競技を開催します。ピックアップです。地域防災力の向上、避難所機能の充実強化、新規事業に3744万円。ドローンを活用した災害状況の把握、新規事業に51万円。従来の備蓄分とは別に、各避難所と災害時に孤立する恐れのある地域に防災倉庫を整備し、倉庫内に備蓄物質などを配備。また、被害状況を迅速に把握するため、ドローンを活用して空撮、空からの撮影による情報収集体制の整備を進めます。2. 子育て、教育、育み学ぶ元気な町。まず、妊婦歯科検診、産婦検診、新規事業に381万円。これは従来の妊婦検診24回に加えて、妊娠期に歯科検診1回と産後に産婦検診2回を実施。保育所保育園のガラス飛散防止対策新規事業に1080万円。これは保育所保育園の窓ガラスに飛散防止フィルムを施工し、地震発生時のガラス飛散による被害を軽減します。次、英語指導力の向上新規事業に1248万円。次年度から全面実施される小学校の英語教科化に向けて、教員の英語指導力の向上を図ります。都市を活用した教育活動の推進に1785万円。学校図書館の ICT 化や司書の増員など、学校図書館の環境整備を進め、都市を活用した教育活動を推進します。荒川中学校の改築に11億4539万円。ピックアップです。子育て支援サービスの拡充。子育て支援アプリの導入、新規事業に111万円。妊娠期から子育て期の家庭を継続的にサポートするため、スマートフォン用アプリを導入し、子育て支援情報や子どもの健康に関する情報を配信します。妊婦乳幼児検診、検診日程の配信や、検診記録の管理メニューの提供、保育所、保育所イベント情報や災害時の緊急連絡の配信、予防接種、予防接種日程の配信や接種履歴の管理メニューの提供などです。3. 産業交流、交流と活気が生まれる町。まず、農産物直売所の整備、新規事業に1045万円。道の駅、清州の里に農産物直売所を整備し、地場産品の販売による集客向上につなげます。企業との連携による商品開発の促進、新規事業に23万円。事業承継の支援、新規事業に35万円。市内事業者の後継者不足の解消に向けて、商工会と連携して事業承継を支援します。紀の川フルーツ観光局の運営支援、新規事業に2865万円。DMO 候補法人、紀の川フルーツ観光局を中心に、国内外の観光客を戦略的に誘致します。 ピックアップです。地域の特性を生かした農業振興、圃場整備の促進に4621万円、施設整備の支援、新規事業に750万円、担い手育成の支援、新規事業に450万円。農業振興の方向性を定めた農業振興戦略に基づき、農地の生産性向上や園芸施設、ハウス整備への支援、親元就農の促進などの各事業に取り組みます。次は4つ目、都市基盤、生活環境、快適で環境と調和する町。まず、京奈和関空連絡道路の整備促進に215万円。これは紀の川市と関西国際空港を結ぶ新たな自動車専用道路の整備実現に向けた取り組みを推進します。都市計画マスタープランの更新、新規事業に418万円。橋梁の適正管理の推進に2億1716万円。水道施設の耐震化の推進に8533万円。応急給水体制の整備、新規事業に1631万円。これは水道施設が被災した場合、生活用水を迅速に提供できるよう、応急給水体制の整備を進めます。ピックアップ。市民、交通事業者、行政が一体となった公共交通ネットワーク作り。路線バスへの IC カードの導入支援、新規事業に417万円。駅前駐輪場の整備、新規事業に1928万円。紀の川市にとって望ましい地域公共交通の姿を明らかにする地域公共交通網形成計画に基づき、地域公共交通でお出かけ、人に会いに行きたくなる街の将来像を実現するため、市民、交通事業者、行政が共に支える公共交通ネットワークづくりを目指します。5つ目、地域づくり、行政経営、健全で自立した街。まず、データを利活用する職員の育成、新規事業に93万円。これはデータによる課題認識、事業構築、効果検証を積極的に行う職員を育成します。コンビニ納付サービスの拡充、435万円。保育料、住宅使用料、後期高齢者医療保険料、介護保険料をコンビニで納付できるようにします。次、友淵地区公共施設の再編、新規事業に650万円。これは老朽化が著しい友淵出張所や友淵診療所などの公共施設を複合化し、再配置する取り組みを進めます。解体整備、主なもの、1億8036万円。これは古川地区4保育所、桃山小学校、桃山中学校、古川クリーンセンター、長西城、市営住宅などです。ピックアップ、シティプロモーションの推進、フルーツの湯の実施に160万円、都市部でのマルシェ出店310万円、メディアキャラバンの実施200万円、フルーツを絡めたシティプロモーションを展開し、積極的に情報を発信することにより、市のイメージ確立を図るとともに、認知度向上と交流人口の増加につなげます。関西圏での銭湯でのフルーツの湯や木製ワゴンを使用した都市部での農産物マルシェ出店などを実施します。以上、平成30年度重点施策の説明でした。
健康・医療のコーナーです。風疹を予防しましょう。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。そこで、妊婦とその子供を風疹から守るため、緊急対策として、風疹予防接種費用を 助成しています。詳しくは健康推進課にお問い合わせください。電話 77-2511 です。休日歯科当番、診療時間午前10時から午後4時まで。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。4月7日日曜日、北村歯科医院、電話 64-2194。14日日曜日、中前歯科医院、電話 63-1771。21日日曜日、中西歯科医院、電話 78-2233。28日日曜日、吉村歯科医院、電話 64-8111。29日月曜日、榎木歯科、電話 63-3763。30日火曜日、安村歯科医院、電話 75-2202。 5月1日水曜日、青木歯科医院、電話 61-0889。 2日木曜日、田原歯科、電話 64-1080。 3日金曜日、宮本歯科医院、電話 69-3993。 4日土曜日、森歯科医院、電話73-2220。 5日日曜日、滝川歯科、電話 63-0655。 6日月曜日、藤原矯正歯科、小児歯科医院、電話 60-4812。 休日夜間の電話案内です。緊急時の医療機関案内、24時間。電話 073-426-1199県救急医療情報センター。電話 61-1791 長消防組合。休日に受診できる医療機関、電話 77-6410 長休日休館診療所。日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時まで。電話するときに住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。次は高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種です。高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種費用の一部助成が法令改正により引き続き31年度から5年間継続されることになりました。対象年齢の人には4月下旬に個別通知します。接種を希望する場合は通知書などをよく読んで受けてください。接種期間は2020年3月31日火曜日まで。接種費用は自己負担3000円、生活保護を受けている人は無料です。接種方法、予防接種協力医療機関に事前予約し、予診票と医療保険の被保険者証または生活保護、傷病届の証明書を持参して接種。自ら希望する場合のみ接種を行うもので、強制ではありません。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 へ。公立長病院、大型連休中4月27日から5月6日の救急診療。公立長病院では、大型連休中は通常の救急診療を行います。ただし、4月30日火曜日と5月2日木曜日の午前8時30分から午後5時15分の2日間は、拡充救急体制として全ての診療科で救急診療を行います。急な病気や怪我の時に利用できますので、受診する際は、必ず電話で確認ください。問い合わせ、診療に関すること、公立長病院代表、電話 77-2019。 休日加算に関すること、公立長病院維持課、電話 78-3891。 老人医療費の助成制度があります。67歳から69歳の人で、家族全員が市民デイ、 非課税世帯である世帯を対象に、保険診療分の自己負担分3割のうち1割を助成します。前年の収入金額1人世帯100万円、2人世帯140万円など収入制限や扶養資産要件などがあります。詳しくは国民年金課にお問い合わせください。電話 77-2511 です。福祉のコーナーです。福祉タクシー、自動車燃料費助成の受付開始。対象者、4月1日現在紀の川市に居住し、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1級または2級。2、療育手帳 A1 または A2。3、精神障害者保健福祉手帳1級または2級。支給料、福祉タクシーか、燃料費利用券のいずれかを選択できます。1、福祉タクシー利用券、利用1回につき、福祉タクシーの基本料金、距離性運賃の初乗り運賃分を1枚とし、20枚分。2、燃料費利用券、4リットル券10枚分、ただし原動機付き自動車を含む。この2つの有効期限は2020年3月31日まで。発行後の券種変更や再発行はできません。申請に必要なものは認め印とそれぞれの手帳です。燃料費利用券の場合は本人もしくは介護者の免許証。申し込みは4月8日月曜から6月28日金曜までに障害福祉課または各支所へお申し込みください。問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511 へ。手話方志院養成講座、ステップアップ編が開催されます。詳しいことのお問い合わせは、障害福祉課、電話 77-2511、ファックス 79-3926 へどうぞ。介護です。ピンシャン元気教室。和歌山シニアエクササイズに基づいたトレーニングを実施します。詳しいことのお問い合わせ申し込みは、高齢介護課電話 77-2511 へ。介護予防教室。65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、介護事業所に委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。シャキッと教室。時、4月17日水曜日午後1時から3時。ところ、桃山保健福祉センター2階、保健指導室。テーマ、自分の体を知ろう、体力チェック。問い合わせ、デイサービスセンター、桃の里、電話 66-3741、高齢介護課、電話 77-2511。生き生き元気塾、長、小川。時、4月10日水曜日午後1時から3時。ところ、長支所2階多目的ホール。テーマ、介護保険制度について、自立支援。問い合わせ、永住園、電話 75-6888。高齢介護課、電話 77-2511。時、4月24日水曜日午後2時から4時。ところ、小川ふるさとセンター2階視聴覚室。テーマ、介護保険制度について自立支援。問い合わせ、白水園。電話 73-2210。高齢介護課。電話 77-2511 へ。はつらつクラブ。時、4月18日木曜日午後1時から3時。ところ、本庁5階501会議室。テーマ、気分爽快、キックボーリング、 長生きパズルで脳活性。問い合わせ、内田友愛デイサービスセンター。電話 77-1881。高齢介護課、電話 77-2511。気軽な集い場。おおむね65歳以上の人を対象に、介護事業所に委託し、気軽に集まることのできる場所を提供しています。おしゃべりをしながら仲間づくりや悩み相談をしてみませんか？元気な人はもちろん、介護を受けている人も家族と一緒に参加ください。和柄カフェ。時4月27日土曜日午後1時から、ところ和柄の家。上野299番地1。参加費100円飲み物代。イベント、特別講演、認知症について、医師、坂口健太郎さんと語ろう。なお、駐車場に限りがあります。問い合わせ、和柄の家。電話 090-8167-1786。高齢介護課、電話 77-2511。フラットステーション、仮名称。名前は初回の参加者で決定。時4月4日木曜日、5月9日木曜日、午後1時から3時。ところ、社会福祉協議会小川支所1階、小川2513番地1。参加費100円飲み物代。問い合わせ、社会福祉協議会小川支所。電話 73-8863。高齢介護課。電話 77-2511。聖アンナカフェ。時4月11日木曜日。午後1時30分から3時30分。ところ、岸川聖アンナの家。岸川町上野山302番地1。参加費300円。飲み物茶菓子代。問い合わせ、岸川聖アンナの家。電話 64-7460。高齢介護課。電話 77-2511 へどうぞ。暮らしに役立つ情報ワイドです。脳ドックの検診助成事業について。対象は、国民健康保険加入者、紀の川市の国民健康保険に加入し、4月1日時点で30歳以上の国保デイを滞納していない人、後期高齢者医療加入者、申請時に紀の川市に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入し、保険料を滞納していない人、医療機関名、受験期間、定員、自己負担額の順です。1、日本赤十字社和歌山医療センター、2020年3月末日まで、200人、1万円。2、和歌山市医師会成人病センター、2020年3月末日まで、100人、1万円。3、医療法人西村会公用病院、2020年3月末日まで、金曜のみ、40人、1万円。2020年3月末日まで、土曜のみ、20人、5000円。後期高齢者医療加入者は、4医療機関で合計30人です。申し込み期間は、4月11日木曜日まで必着です。電話での申し込みは受け付けません。申し込み方法は2つあります。1つ目、はがきまたは封書で国保年金課へ郵送する。2つ目、国保年金課各支所出張所の窓口に備えている申し込み書に記入する。詳しいことのお問い合わせは、国保年金課、電話 77-2511 へ。次は、高齢者のための福祉サービスです。 高齢者の暮らしを支えるため、様々な福祉サービスがあります。サービスの対象は、おおむね65歳以上の高齢者ですが、種類によっても異なります。詳しくは、地域包括支援センターや、ケアマネージャー、高齢介護課などへ相談ください。生活支援、自己負担があります。高齢者見守り事業、高齢者の単身世帯や高齢者のみの世帯など、週3回まで無料、食事代は実費。外出支援、要介護4・5の人の医療機関送迎、週1回まで、1回あたり200円か500円、駐車料は実費です。生活支援ハウス利用、自立した60歳以上で家族の支援がない人、収入に応じた負担、養護老人ホーム入所、65歳以上の生活困窮者などで在宅生活が困難な人、収入に応じた負担、日常生活用具などの支給や貸与、自己負担があります。緊急通報システムの利用、高齢者世帯や重度身体障害者など、所得税課税世帯は月額1000円、税別です。老人日常生活用具の給付など、寝たきりや単身低所得者など、老人日常生活用具、電磁調理器、火災警報器など、収入に応じた負担。徘徊高齢者一探索サービス、要介護、要支援の認定を受けている徘徊高齢者を在宅介護する家族に GPS 端末機を貸与、無料です。女性、紙おむつ購入助成券給付、要介護認定を受け、おむつを使用している低所得で非課税世帯、要介護1から2の人は月額2500円。要介護3から5の人は月額4600円。高齢者居宅改修費補助。要介護要支援認定を受けている一定の低所得世帯。別に定める金額を助成。家族介護医療金。要介護4・5の人を常時在宅介護している住民税非課税世帯、別に定める金額を支給。高齢者訪問利用サービス、要介護3以上の在宅者に利用士を派遣、1回2000円、年4回までです。その他のサービス、長寿祝い、満88歳の人及び男女それぞれ最高齢の人。満100歳の人には誕生月に祝い金を支給。災害時要援護者登録。要介護3以上の人や一人暮らしで避難することに不安がある人などを対象に、災害時の避難支援のための名簿を作成します。徘徊高齢者早期発見ネットワーク登録。徘徊高齢者を事前に登録し、行方不明になった時に早期発見するため、協力事業所などへファックスや電子メールで特徴などを一斉配信し、情報提供を依頼します。お問い合わせは高齢介護課。電話 77-2511 へどうぞ。次は、軽自動車デイの減免があります。軽自動車デイを減免免除する制度があります。対象になるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が所有し、生活手段として使用している軽自動車です。なお、減免の申請期間は4月1日月曜日から5月31日金曜日です。期限を過ぎると今年度分の減免は受けられません。 減免申請に必要な書類など、身体障害者など、本人が運転する場合、1、減免申請書、2、印鑑、3、身体障害者手帳など、原本、4、運転免許証、写真が前面や両面コピーでも可、5、自動車車検証、コピーでも可、6、所有者、納税義務者のマイナンバーが確認できる書類。身体障害者などと生計を一つにする人が運転する場合は、先ほど述べた1から6に加えて、7、誓約書が必要です。身体障害者などのみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する人が運転する場合は、先ほど述べた1から6に加えて、8、常時介護証明書が必要です。8、常時介護証明書は、交付を受けている手帳の種別で発行期間が異なります。常時介護証明書の発行に必要な書類は、各手帳の発行元に直接お問い合わせください。各手帳に関する問い合わせ、減免の対象となる障害の区分、程度などは、詳しいことのお問い合わせは、税務課、電話 77-2511 へよろしくお願いします。
後期高齢者医療に関すること。後期高齢者医療以下歯科健康審査のご案内です。対象者には5月下旬に受診券を直接送付します。生活習慣病の早期発見のため健康審査を受けましょう。実施期間は6月1日土曜日から翌年の2月29日土曜日までです。実施場所は受診券に同封する一覧表に記載された医療機関です。以下健康審査、歯科健康審査の自己負担は無料です。以下健康審査で、すでに同様の検査を受けている人は受診の必要はありません。生活習慣病の治療などで定期的に医療機関を受診している人は、主治医に相談ください。詳しい問い合わせは、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話073-428-6688または国保年金課電話 77-2511 です。次に平成31年度集団検診の日程です。集団検診申し込み者には各地区の検診日程のおよそ1ヶ月前に受診票を送付します。受診票が届かない場合や紛失された場合などは健康推進課まで連絡ください。日程や検診場所、内容等、詳しくは、健康推進課、電話 77-2511 へ問い合わせてください。なお、個別検診の受診方法の変更をお知らせします。4月から市への事前申し込みが不要になりましたので、受診希望の医療機関に直接申し込みください。受診方法は各種検診調査票に同封の2019年度保存版、紀の川市各種検診のお知らせを確認ください。なお、各種検診は集団検診か個別検診のどちらかを年度内に1回に限り無料で受診することができます。2回目以降の受診は検診費用を全額自己負担で支払うことになりますので注意ください。次に、地域の子育てをお手伝いください。岩出紀の川ファミリーサポートセンター、空豆サポートでは、子育て応援連続講座2019が開催されます。この講座は、空豆サポートのスタッフ会員になるための6日間の講座です。育児中の人にも受講いただけます。一時保育は無料、予約制です。定員もあります。詳しくは問い合わせください。申し込み締め切りは4月26日金曜日です。
申し込み問い合わせは、岩出きのかをファミリーサポートセンター、そら豆サポート。電話0736604337。ファックスは0736604338です。暮らしの情報です。浄化槽設置整備事業補助金を交付します。合併処理浄化槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付します。なお、下水道認可区域、農業集落排水区域を除きます。補助金額、受付期間、申請受付場所、申請条件など、詳しくは問い合わせください。問い合わせは生活環境課、電話 77-2511 です。空き地の適正な管理をしましょう。次は植物性廃食用油を回収します。家庭から排出される植物性廃食用油を回収しています。排出の際は回収ボックスの周辺に油がこぼれないよう容器の蓋がきちんと閉まっているか、油が漏れていないかを必ず確認してください。回収対象、回収場所、回収日時、排出方法、回収できない油など、詳しくは問い合わせください。生活環境課、電話 77-2511 です。なお、事業活動に伴って排出された油全般は、事業所自らの責任と負担により適正に処理してください。次に案内です。友淵診療所の運営を委託します。友淵診療所は山間部で医療機関から距離のある友淵地区に唯一医療を提供する診療所として地域の医療を担ってきました。地域の過疎化や高齢化が進む中で住民が必要とする医療の提供を可能な限り持続するため指定管理者制度による友淵診療所の運営を開始しました。指定管理者は社会医療法人三車会、所在地は紀の川市岸川町マルス1423番地の3、管理の期間は4月1日から2024年3月31日までの5年間です。問い合わせは国保年金課、電話 77-2511 です。次に、のびのびパスポートの交付です。子どもたちの健全な育成と教育環境のさらなる充実を目的に、神戸市とその近隣の市、淡路島、徳島市、岸和田市などの教育関連施設を無料で利用できる、のびのびパスポートを交付します。詳しい問い合わせは教育総務課です。次に、生涯学習出前講座について、皆さんの学習活動に役立てていただくため、学習会や集会に市の職員などが講師として出向きます。講座名や開催条件など詳しくは問い合わせください。問い合わせは生涯学習課、電話 77-2511、ファックスは 77-0917 です。次に、地籍調査の登記完了地域を申し上げます。地籍調査の成果に基づく登記事務が完了しました。完了した地域のあだ名です。小川地区です。内出口、御所の芝、東前田、西前田、南前田、上田、1月30日完了です。問い合わせは地籍調査課、電話 77-2511 です。
次は福祉です。保険料軽減特例の見直し。後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員に負担していただく均等割額と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。所得の少ない人などには軽減制度がありますが、そのうち特例措置として実施している元被扶養者の均等割軽減を31年度から廃止します。ただし、元被扶養者で31年度以降に新たに後期高齢者医療の対象となる人については、資格取得後2年間は5割軽減措置があります。保険料の通知は7月中旬に送付します。なお、後期高齢者医療制度の保険料率などは2年ごとの改定のため、30年度からの変更はありません。
お問い合わせは国保年金課電話 77-2511 です。次は国民健康保険税の納付方法の一部変更です。現在国民健康保険税を特別徴収、年金からの転引きで納付されている人で、31年度中に75歳になる人、昭和19年4月1日生まれから20年3月31日生まれの人は、誕生日以降、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されるため、4月支給分から年金からの特別徴収が中止となります。保険料が決定する6月から普通徴収、窓口納付または口座振替による納付となり、納付方法が変わりますのでご注意ください。お問い合わせは国保年金課です。次は産前産後期間の国民年金保険料を免除します。詳しいお問い合わせは国保年金課です。それと和歌山東年金事務所電話 073-474-1841 です。税金です。固定資産の内容を確認できます。31年度の土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳名寄せの閲覧ができます。詳しいお問い合わせは税務課へお願いします。上場株式などの配当や譲渡所得のある人へ、上場株式などの配当所得や譲渡所得、源泉徴収がある特定口座は所得税の確定申告と住民税の市・県民税申告とで異なる課税方法が選択できます。納税通知書が送達される日までに市・県民税の申告が必要です。詳しくは税務課へお問い合わせください。次、固定資産税、都市計画税の納税通知書を発送します。31年度の固定資産税、都市計画税、納税通知書を4月下旬に発送予定です。固定資産税が上がった主な理由は次の通りです。地目の変更が行われた土地、農地転用が行われた土地、住居の取り壊しなどで住宅用地でなくなった土地、新築住宅に対する減額措置が終了した家屋。詳しいお問い合わせは税務課へお願いします。スマートフォンを利用した新サービス。納税サービスを開始します。スマートフォンから市税などが納付できるサービスを4月1日から開始します。利用可能な税目、市県民税普通徴収、固定資産税都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、上下水道料金、住宅使用料です。なお、後期高齢者医療保険料は7月から開始です。コンビニ納付サービスの拡充。新たにコンビニエンスストアで納付できるようになります。保育料、住宅使用料は4月1日から、後期高齢者医療保険料は7月からです。夜間の納税相談窓口、国保税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付・納税相談窓口を木曜日の夜午後8時まで開設しています。なお、日曜祝日は除きます。昼間に来庁できない人はご利用ください。納期限のお知らせです。市県民税普通徴収随一期、国民健康保険税随一期随13期、後期高齢者医療保険料随一期、介護保険料随期。以上の納期限は5月7日です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収、現随2期、随12期、国民健康保険税10期、随12期、後期高齢者医療保険料9期、随12期、介護保険料10期の納期限は4月1日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。 次は募集です。福祉有償運送法人の募集と、高齢者見守り事業者の募集があります。詳しいお問い合わせは、高齢介護課 77-2511 お願いします。次は、市営住宅の入居者を募集します。全1戸です。王子第一改良住宅、那手市場、1号30-2番。簡易耐火2階建て共同住宅、昭和59年地区です。戸数は1戸です。家賃や敷金など、詳しいお問い合わせは、都市計画課 77-2511 お願いします。次は、プールの監視員を募集します。紀の川市長 B&G 海洋センターのプール監視員を募集します。詳しいお問い合わせは、長総合センター、電話 75-2221 へお願いします。4月の天文台観望会、月と春の星を見よう。4月13日土曜日午後7時30分から8時30分で、雨天の場合は中止です。場所は西岸コミュニティセンターです。定員や参加費などは、西岸コミュニティセンターでお問い合わせください。電話 65-2211、月曜、火曜、祝日を除く、午前9時から午後5時です。
表彰されおめでとうございます。30年度消防功労者定例表彰、敬称は省略させていただきます。まず、日本消防協会定例表彰の特別功労者いじりともひさ、和歌山県消防協会会長、および紀の川市消防団団長。関東時は紀の川市消防団の団体が受賞されました。消防庁長官表彰、功労賞、いじりともひさ、紀の川市消防団団長、和歌山県知事表彰、功労賞、庄司正幸、紀の川市消防団副団長、同じく功労賞、山野正文、岸川方面隊団員、永年金属功労賞、森本俊弘、岸川方面隊方面隊長、和歌山県消防協会総裁表彰、功労賞、山田悟、内田方面隊方面隊長、日本消防協会会長表彰、金属賞、金属30年の方々です。松井紀久、長方面隊団員、吉田信也、長方面隊団員、石井義孝、長方面隊団員、大藪誠、古川方面隊副分団長、西野義樹、古川方面隊団員、林智樹、古川方面隊班長、武家武和弘、古川方面隊部長、北野博、古川方面隊団員、北浦信美、古川方面隊団員、畠山信義、内田方面隊団員、馬場義則、桃山方面隊団員、林誠紀、桃山方面隊団員、仙崎俊之、桃山方面隊団員、藪内幸一郎、岸川方面隊団員。次に、30年度和歌山県食育推進表彰、三國和美、以上の方々が表彰されました。次に大会結果です。紀の川市インドアミックスダブルス大会、2月10日11日に行われました。A クラスでは、水曜クラブ優勝、伊勢、もしとかた伊勢。2位は近代サークル小林中村。3位、近代サークル藤野坂本。同じく3位、水曜クラブ山田久保。B クラスでは優勝、紀の川クラブ、古川クラブ、金岡、藤。2位は、古川クラブ、レインボークラブ、梅田、岡本。 3位はコカークラブ、清原、畠山。以上、大会の結果でした。私の町の文化財、第139、阿弥陀寺の木刻の老樹について。木刻は三大庭木の一つで、もちの木や木製とともによく家庭で植えられている樹木です。江戸の五木にも木刻、赤松、糸火葉、かや、犬巻と登場します。自然の森でこの木を探すことは少し難しいかもしれません。庭木であれば案外簡単に出会うことができる木刻ですが、老樹となるとお目にかかるのは大変です。日本での分布は本州、千葉県より西南の方、そして四国、九州、沖縄で主に団地の近海地に見られます。お寺や神社では時折驚くようなものに出会うことがあります。現在、県指定の天然記念物の木刻の大樹は、那智大社実法院前庭の一本だけです。今回は紀の川市広野にある市指定の木刻を紹介します。紀の川市役所を出発し、市道東国部赤尾線を東に走り、県道62号線との交差点をさらに東へ進みます。点滅信号を南へ曲がり、道なりに少し行くと、右手に広がる住宅街の一角に、木刻の香木がそびえ立つ阿弥陀寺があります。阿弥陀寺のブロック塀の内側には、案内板が設置されています。取材に訪れた時、偶然出会った近所の人から、この木刻は広野自治区で消毒をしているという話を聞きました。そのおかげもあり、樹高はおよそ10メートルで、樹形、樹勢ともに良好です。根元から2メートルの高さのところで2本の枝幹に分かれています。また、幹周りは2メートルを超え、近づくと圧倒されます。夏には5個の花弁を持った白色の花が咲き、果実は球形で、時に不規則に裂開して赤い種子をのぞかせます。この頃になると、ヒヨドリなど多数の野鳥が飛来し、道は食べ残しの花火で渦まります。木刻は若葉の頃から年中艶やかでみずみずしい色合いを保つ葉を鑑賞することができます。特に葉が輪生状につき、その根元の真っ赤な葉柄は美しい世界を作り出しています。整った樹形と葉の多様な色彩の変化は、庭木の王にふさわしいと言えるでしょう。他にも建築、器具、神壇などに用いられ、紀の川市や近隣の寺院では、阿弥陀寺の老樹に勝るとも劣らぬ木刻を見ることができます。以上、私の町の文化財でした。図書館情報。今月の本棚。今月のテーマは春です。次の5冊の本をご紹介いたしましょう。一度は見たい春を彩る桜の名所。桜の名所89スポットを収録しています。春町雑貨店プランタン。京都の雑貨店に舞い込んだ4人の来訪者をめぐる物語。出会う技術。いいビジネスも、いい恋愛も、いい人生も、すべては人との出会いが運んでくれるもの。もっと桜が見たい。紀の川市にある奥クリニック院長が体験した白血病の記録。明日のお弁当。忙しい朝でも無理なく作れる手軽なお弁当を紹介します。新刊情報です。新しく入った本、花は1分で良くなる。10代のための疲れた心が楽になる本。アラヒーさんいらっしゃい。キキキリン、120の遺言。あちらにいる鬼。以上、新刊情報。 以上、図書館情報でした。
町の話題、トピックスです。地域おこし協力隊と作る粉川祭りの英訳ポスターに挑戦。2月19日、内田中学校の図書室で、地域おこし協力隊の尾形千春さんと、内田中学校の2年生6人が、粉川祭りの英訳ポスターの作成にチャレンジしました。粉川祭りは、紀州三大祭りの一つにも数えられる勇壮なお祭りで、海外から訪れる観光客にも伝統の行事を楽しんでもらおうと、昨年12月から英訳ポスターの作成を企画。海外での生活経験もある尾形さんが中心となり、1月と2月の合計2回、生徒と共に放課後の時間を利用して作り上げました。生徒たちは DVD を見て粉川祭りのことを学んだり、わからない単語を辞書で調べるなど、自ら積極的に取り組み、尾形さんや英語の先生と表現の方法を相談しながら、ポスターの全文を英訳。日本特有の言葉や行事を英訳するのが難しかったです。ポスターを英訳することで自分たちの地域のことをもっと知ることができました。また機会があれば英訳してみたいなと笑顔で話してくれました。将来自分が海外に行った時や外国人と友達になった時に自信を持って自分たちの街のことを紹介して行ってほしいですねと話す尾形さん。この活動が訪れた海外からの観光客に紀の川市の魅力を伝える一つのきっかけになるといいですね。英訳ポスターは紀市駅前の観光交流拠点、キラリなどに掲示を予定しています。次に、住民票などがコンビニで取得できます。3月1日からマイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスが始まりました。マルチコピー機で住民票の写しなどが簡単に取得できます。3月7日はファミリーマート内田豊田店にて中村市長が住民票の写しの交付を実演しました。問い合わせは市民課です。次に DIY でアウトドアを満喫しました。3月9日、細野渓流キャンプ場でプルハク3のイベント、ロケットストーブを DIY が開催され、7家族15人が参加しました。家族や参加者同士で役割分担しながら、ハサミやドリルなどを使用して組み立て、およそ2時間かけてこだわりのマイロケットストーブが完成。完成したストーブで早速フルーツ餃子などを調理し、強い火力を実感した参加者からは、キャンプの時に使いたいなと声が上がるなど、大満足の DIY 体験となりました。次に、郵便局と包括連携協定を締結しました。3月19日、地域の活性化や市民生活の向上を目的に、市と市内郵便局20カ所などが包括連携協定を締結しました。広大な面積を有する紀の川市で、配達中や郵便局窓口などの局員が把握した情報をリアルタイムで市へ提供できるようになります。幅広い連携により、市民の皆さんの安全・安心な暮らしにつながることを期待されます。次に、新型車両に手を振って応援しよう。2月23日、JR 和歌山線新型車両導入を記念し、新型車両に向かって沿線から手を振るイベントが開催されました。粉川中学校前には、粉川中学校の生徒や粉川保育園の園児など100人以上が集結し、のぼりや手作りの横断幕などで歓迎。応援に訪れた人は、新型車両がとてもかっこよかった。乗ってみたいと話してくれました。車内から長野高等学校放送部の生徒が撮影した当日の様子は、和歌山線の PR ムービーとして活用を予定しています。3月16日から導入された新型車両227系、和歌山駅から橋本駅間を記念走行しました。次に、友淵保育所が閉所しました。3月2日、友淵保育所で閉所式が行われ、40年の歴史に幕を閉じました。昭和53年に設立されたこの保育所では、延べ238人の園児が卒業、 設立当初、保護者が自費で備品を揃えるなど、地域一体となって子どもたちの成長を見守ってきました。閉所式には、卒園児や地域住民など50人以上が参加し、当時を振り返りました。園児の減少により閉所に至りましたが、これからも色褪せることのない思い出として心の中に輝き続けていくことでしょう。閉所式の後、真国川で友淵老人クラブの人たちとひな流しを体験しました。裏表紙です。管理栄養士のレシピ、ハッピーご飯シリーズ61、春キャベツのチーズ焼きです。一人分のカロリーは115キロカロリー。材料は4人分です。春キャベツ250グラム、人参50グラム、じゃがいも100グラム、鶏ミンチ100グラム、油大さじ2、塩コショウ少々、スライスチーズ4枚、ケチャップ大さじ 1.5、青のり少々です。作り方です。1、キャベツ、人参は千切り。2、じゃがいもは短冊に切り、固ゆで。3、ミンチを炒める。先ほどの1、2を入れ、塩コショウする。4、ケチャップで味付けする。5、火を止め、チーズを乗せ、蓋をする。6、青のりをまぶすです。春キャベツのチーズ焼きでした。次に、人の動きです。31年2月末現在、人口62,536人、男29,788人、女32,748人、世帯数です。26,420世帯です。この4月号で平成は終わります。来月からは令和の元号で始まりますので、引き続きお聞きください。読みは、梅山、北山、森沢、木村でした。